生長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳の放送原稿をもとにこれまでお送りしてきました。よみがえる新長崎物知り手帳を今年度は装いも新たにお送りしています。長崎師団会の原田博次会長の原稿でお送りします。
NBC ラジオの平松誠一郎がお伝えします。31回目の今日のテーマは長崎代官末次平蔵その1です。長崎代官初代末次平蔵正直の権力は絶大でした。というのは1628年平蔵が台湾に2隻の朱印船を派遣しました。当時台湾はどこにも帰属していませんでしたので、いろんな国の貿易船が台湾にやってきて貿易を行いました。ところがオランダがゼーランゼ城などを築き、一方的に台湾を支配下に抑えました。これを認めない平蔵正直は2隻の朱印船を派遣したのですが、台湾到着後間もなくオランダ長官ヌイツに2隻とも武装解除させられました。しかし船頭の浜口弥平はヌイツとの交渉の最中、隙を見てヌイツに飛びかかり、まんまと人質にすることに成功。ヌイツに代わって息子のロレンスほか4人のオランダ商館員を連れて意気揚々と長崎に戻ってきました。この5人とオランダ船の船員48人は大村藩と島原藩の牢屋に収容されましたが、大村藩の牢屋はオランダ牢と呼ばれ、現在の大村市東三条町にありました。平蔵正直の報告を聞いた幕府は直ちにオランダ長官閉鎖、貿易を禁止しました。このように平蔵正直はオランダ商館をも閉鎖させるほど権力を持っていたのです。困り果てたオランダ商館は以後再三にわたって貿易の再開を求めましたが、再開には至りませんでした。そこでオランダ商館は三代将軍家光の関心を買うためにオランダ製のシャンデリアなどをせっせと献上。その功あって1630年平蔵正直が亡くなると、この事件は一挙に解決、オランダ貿易は再開されました。献上した大燭台は現在日光東照宮の陽明門の下にあり、シャンデリア型2機、スタンド型1機、壁掛け式12機の全部で15機です。中でも1643年献上されたシャンデリア型は高さおよそ3メートル、八角形の回転式で家光を感激させたほど素晴らしく、再開後のオランダ貿易はこれで盤石となったのでした。